安全な歩行を求めて、2021年度日本歩行訓練士会シンポジウム。昨年1月の JR 日暮里駅、7月の JR 阿佐ヶ谷駅、11月に起きた東京メトロ東西線東陽町駅での事故と、2020年は視覚障害者の駅ホームからの転落事故が相次ぎました。昨年10月、視覚障害者がホームから転落するという痛ましい事故が続いていることから、国土交通省は視覚障害者団体、支援団体、学識経験者、鉄道事業者などからなる新技術等を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会を設置。今年7月、これまでの検討内容を中間報告として取りまとめ、国土交通省ホームページで公表しました。ホームドアや内包線付き天井ブロック、CP ラインなどを中心としたハード面での対策、そして駅係員等による誘導案内、声かけ、見守りなどを中心としたソフト面での対策が行われてきましたが、地方ではホームドアの整備が遅れているだけでなく、無人駅問題や無人改札化が進められており、皆が安心して鉄道を利用できる状況には至っていません。また、転落死亡事故の中には、認識上の勘違いなどが転落理由に挙がっており、視覚障害当事者自身も、自らの歩行について再検討することも必要だとも言われています。このような背景を踏まえ、7月4日、日本歩行訓練士会は、2021年度日本歩行訓練士会シンポジウムを開催し、ロービジョンの方にとっての白杖と歩行訓練をテーマに、オンラインで意見交換が行われました。シンポジウムでは、コーディネーターとして、名古屋市総合リハビリテーションセンター歩行訓練士の田中正幸氏が登壇。シンポジストには、ロービジョンの当事者として、静岡県浜松市の就労継続 B 型事業所、WIZ しじみ塚を利用している飯田郁夫氏、日支連青年協議会会長の片平近美氏、日本網膜色素変性症協会ユース部会部会長の西川隆之氏の3名が登壇し、自身のことや白杖歩行訓練に対する思いを語りました。ついで歩行訓練士の立場として、国立障害者リハビリテーションセンター歩行訓練士である谷英二氏が登壇し、ロービジョンの方にとっての安全な歩行について議論を交わしました。声の広場ではこのシンポジウムの模様をお届けいたします。皆様も一度自分の歩行を振り返り、共に安全な歩行について考えてみませんか。
はじめは日本歩行訓練士会堀内京子事務局長による2021年度日本歩行訓練士会シンポジウムの趣旨についてです。
平成27年から94件、72件、67件、66件、63件というふうにして転落件数は減っているように見受けられますけれども、転落時の死亡事故に関しましては令和元年5名となりまして過去最多というふうに10年間ではなっております。28年からは3,2,3,5というふうにして転落死亡事故という件数も減っていないということになっています。大倉元博氏のデータベース、2018年のデータベースでは16例中8例の方が視力ゼロ以外の方が転落なさっているという例が上がっています。転落理由については見間違えること、線路を光だと思ったり、連結部の光を車内の蛍光灯の光だと思ったり、朝日の当たった光を壁だと思ったりということです。でまた人にぶつかり、避けたら落ちた。丸くなっているところで乗り込んだら連結部だった。いずれもホームや電車の白杖で確認されていなかったということが判明しています。あと、転落後に歩行訓練をされましたけれども、常時接触をスライド法で歩行しましたが、乗車時に床の確認をなさらずに連結部で転落をされた事例。また、視野に入る位置まで後ずさりされて転落されたというような事例も上がっています。 で、おもれかの例では、転落時の白杖の使用状況について、13回中8回の6割の方が白杖を持っていなかった。持っていらっしゃったけれども、浮かせていたっていう方が4回、トントンとこう滑らさずに1回ついていたっていう方が 8% ということになっています。まあ、これらの転落事故を防ぐ最も有効な手段としましては、ホームドアの設置かと思うんですけれども、ホームドア等の整備状況については、2019年度末で、駅数9465駅中、858駅、29% に設置されているということで、設置の加速化が叫ばれて、令和7年、2025年には完全番線を目標とすると。これは全駅の 15% に当たるということです。この交通省では、まだ設置できないということに関しまして、他に対策はないのかということで、AI などの新技術を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会が開催されました。7月2日の土曜日に、中間報告という形で赤羽大臣の会見があり、国土交通省のホームページに公開されています。国土交通省では、検討会の中で、ホームからの転落に関するアンケートの調査を実施されました。3団体を対象に実施されました。回答総数は303名でした。で、そのうち109名が転落経験があり、81名がヒヤリハットの経験があるということで、転落とヒヤリ経験を合わせると、63.8% の方が回答があったということです。駅ホームでの歩行訓練について同じように質問されたところ、303名中143名が駅ホームの歩行訓練の受講されていないということで、訓練を受けない理由としては訓練があることを知らなかった49名、訓練しなくても歩けると思ったという方が64名ということでした。この3団体に所属していらっしゃる方々の中でも49名もの方が歩行訓練をご存じないということの実態が明らかになり、歩行訓練について知っていただく必要があるなというふうに思いました。このシンポジウムは、まあ、そのような歩訓練や歩行訓練士について知っていただくことが一つの目的であり、今回はロービジョンの方々に視点を当てて、視聴者の方々がどのような思いで白杖、歩行訓練について感じていらっしゃるのかということをお聞きし、皆様方とロービジョンの方々にとっての安全な歩行について焦点を当てて意見交換ができればいいなというふうに思って、このシンポジウムを企画いたしました。
ロービジョンの当事者として、飯田郁夫氏、片平千佳美氏、西川貴之氏の3名が白杖、歩行訓練に対する思いをそれぞれお話ししました。
飯田と申します。浜松に住んでおりまして、現在58歳、ちょうど20年ほど前に網膜下変性症による中途障害ということで視力をなくしたものです。今現在はウィズという産業所に通っておりまして、そこにいらっしゃった歩行訓練士さんの指導を受けて白杖歩行をすることができるようになりました。家に引きこもりになっていた私を心配したおじが、うちというところを紹介してくれたわけなんですが、そこに通うためには白杖歩行で来るように頑張ってくださいということがあったものですから、ともかく頑張って自力で通うしかないなっていうところが白杖歩行をやろうとした原因なんですけれども、白杖は一応家にはあったんですけれども、全然手にせず外出をしていた状況が続いたんですけども、できれば白杖を持ってくださいというふうに勧められて、初めの頃は本当に持つのが嫌だ、拒絶をしてた時期もあったんですが、何度も転んだりすることが続くと諦めもつきまして、白杖を手にしたというのが本当のところです。で、実際白杖を手にして同行の方と歩くと、段差があってもなかなかこの子のところは言葉で伝えきれなかったり、看板があったり人と使ったり、そういったことがあったんですけれども、白杖を持つだけで周囲の人が避けてくれたり、自分で杖を地面接するところを置いておきますから、段差に気がついたりということで、転倒の心配というのはほとんどなくなりましたし、人にぶつかるということもほとんどなくなりました。で、当時一番悩んだのが、仕事をずっとしてきた自分が、まあ、もちろん納税者という意味ですけれども、市の方からいろいろな助成を受けなければいけない、サービスを提供されないとなかなか生活がおぼつかない、そういった状況に陥ったことがやはり一番自分の中での納得ができなくて、貧困もなく等々でなんとか視力が戻るんじゃないかという、まあ、そういった希望をどうしても捨てきれずに、なかなか悶々とした日々を過ごしていたわけですが、まあ、それも3年も過ぎますと、さすがに諦めがつきまして、ウィズに通うということになった次第です。自力で歩いてきてくださいというのがあったものですから、バス停を降りてから800メートルほど距離があるんですが、毎日歩行訓練士さんが付き添ってくださって練習をしたんですが、最初の頃は本当にもうなかなか思うように歩けず、同じところをもう何日も繰り返し、また次の工程に入ってということを繰り返しやって、やっと3ヶ月後に一人で歩いても大丈夫じゃないかというお勧めをいただきました。赤ちゃんが生まれてからハイハイして、 倒れても倒れても立ち上がったり、転んでも転んでも歩こうとすると私は一緒じゃないかなって自分は思ったものですから、特にこの辛いとかそういった気持ちはなく、ともかく自分はできるようになる白杖歩行を見つけようというその気持ちの方が強かったものですから、特にそういった辛さというかそういうものはなく訓練を終えることができました。自分で行動が可能になったということで、好きな時に銀行にも行けますし買い物にも行けます。そういうことができるようになりました。で、3年ほど経った時にそろそろいいんじゃないかということで、初めてホームでの歩行訓練を受けたのですが、ともかくホームは危ない危険だよと、勘違いがあるから絶対に思い込みとかそういったことでも行動しないでください。まあ、そんなこんなで電車に乗るようになりまして、適当での話ですけれども40の都道府県行ってますし、まあ、とても楽しい人生を今は送るようになりました。ただハッとすることはやはり、知らない土地に行って出かけた時に交差点が直角に交わったりと限らないものですから、そういったところでうっかり道路の真ん中に出てしまったりとか、ちょっと人とぶつかった方向が変わってしまって交差点の中に入ったりとか、そういった失敗も時々ありますので、周囲の人の助けっていうのは非常に重要ではないかなと感じております。
日本視覚障害者団体連合の青年協議会の片平です。先天の弱視なんですけど、普通の小学校行って途中でちょっと見えにくくなったので盲学校に1年だけ通って、でその後また地域の中学校に行ったんですけど、あんまりうまくいかなくてまた私立の中学校に転校して、そのまま付属の高校と大学に進んでました。地元は静岡なんですけど、静岡の方でも当事者団体のお仕事をさせていただいてます。で、本業は静岡県立静岡視覚特別支援学校の小学部の教員をしています。子どもたちの歩行指導っていうのも自立活動の時間に関わっています。で、眼質は先天性の視神経形成症で、まあ、緑内障とか白内障とか合わさった目の状態なんですけど、視力は左目が緑内障で小1の時に失明して、右目は白内障の手術をして無水晶体眼なので、近くと遠くはまあこうレンズで矯正しているので、だいたい中間視力で 0.3 から 0.4 ぐらいの間が見えているという状態です。白杖との出会いなんですけど、私は小学校5年生の時に盲学校に転校したのがきっかけで、電車とバス通学をせざるを得なかったので、友達もみんな持って歩いてるし、私も持ってねって先生に言われたから持つっていう形だったので、あ、これ持つんだっていう形で抵抗を感じませんでした。弱視はあんまり歩行指導しているイメージはありませんでした。全盲の子が歩行指導を受けていて、特に私は見えないからこういう風にしなさいっていうのを教えてもらったことはありません。その後はもう普通の中学高校大学と進学したので、白杖っていうものはちょっと使えないまま傘立てにずっと刺さってます。で、私が再び白杖を手にしたのは30代になってからです。私が教員になった頃にはもう歩行訓練士さんが本校の方にも携わってくれていて、道路交通法の話とかも聞いていて持たなきゃいけないのかなっていうのは心のどこかであったんですけど、20代は全く持つ気がなくて、でだんだんこう視力が低下してきて、あと日差しが強い日と夜道が見えにくくなってきたなっていう自覚が30代ぐらいから出てきてて、そしたら網膜にちょっと炎症が見られて、26と30歳ぐらいで網膜の凝固手術を2回やりました。で、相手も怪我させちゃ悪いなっていう気持ちも出てきたし、事故で怪我すると仕事に影響が出るから子供たちに迷惑だからなって思って、やっぱ安全に移動したいっていう気持ちがありました。白杖を持つことの本当の思いなんですけど、自分が持っていいものなのかなっていう風なのがずっとありました。周りの人の視線が見れるのでこっち見られるの恥ずかしいっていう思いもあったりしました。白杖のメリットも感じていて、持っていると駅で立ち止まってキョロキョロしてても周りの人が気をつけて避けてくれたり、ぶつかってしまった時にこう白杖持ってないとすごい怒られるんです、痛えなとかって言われるんですけど、白杖持ってると、あ、ごめんなさいみたいな感じで謝ってくれたりするので、人が大勢いる場所ではこっちが避けなくても周りの人が避けてくれるっていうのはモーゼの実感じゃないですけど、道がファーッと開けて避けてくれるのがすごいありがたいです。なので私の場合は周りの人へのシンボルとして白杖を活用しています。当事者団体の青年部で歩行訓練士さんによる研修会をやらせていただいたときに、歩行訓練士さんの方がヒヤリハットが300回重なると死につながるっていうデータがあるよって教えてくれたり、人や物との事故の時に白杖を持っていると裁判なんかで有利になることもあったり、歩行訓練を受けてるよって言うともっともっとこう有利になるよっていうのを聞いたので、転ばぬ先の本当の杖じゃないですけど、持っていて歩行訓練を受けてるといいんだなっていうのを知ることができました。で、盲学校の教員なので歩行指導の弱視の指導のことについてお話ししたいと思うんですけど、弱視時に対しても継続的に歩行指導を現在では実施しています。で、交通ルールとか安全に対する判断力とか視覚以外を活用する方法とかコミュニケーションの力で援助依頼をね適切にするっていう方法を練習したりしています。 で、児童生徒は日常生活とか学校生活の中で歩行訓練で学んだことを活かせるので、すごい歩行訓練士さんが近くに行ってくれて教員と一緒に指導ができるというのはすごいいいなというふうに思います。まあ、訓練士さんたちの社会的立場をもっともっと良くするためにも、やりがいを持って魅力を感じて、歩行訓練士っていいなって思う若い人たちがいて、まあ、自分も歩行訓練士になりたいとかって思うためには、やっぱ当事者が歩行訓練をどんどん利用しないといけないんじゃないかなって思いました。で、まあ、訓練士さんと当事者は両輪であるべきだなって思います。
はい、西川貴之と申します。日本網膜色素変性症協会 JRPS ですね、ユース部会というところの部会長をさせていただいています。前半部分は私自身の話です。で、後半部分は JRPS ユースの皆さんに歩行訓練どうっていうアンケートを取りました。後半部分発表したいなと思います。私自身のことなんですけど、関西出身、今東京在住です。で、見え方なんですけども、危険の発症は7歳です。山本から始まって症状に視野が狭くなって、今の見え方は視力は大体 0.1、 視野はまあ5度ぐらいですかね。で、山本が結構同じ見え方の方と比べてやっぱり結構きつい状態です。白杖を持ったきっかけですね、一つは会社の人事が同じような弱視の人が持っているのもあって、安全面のために持った方がいいよっていう話をいただきました。もう一つは患者会ですね。患者会で他人との接触の時にやっぱトラブルになるよ、この話がかなり大きかったなと思います。それでやっぱり持つことを考え始めました。はじめやっぱり全然モテなかったなと思います。見えてたので人の視線がすごく気になってしまって、自分の障害自体も完全には受容できてなかったので、やっぱり恥ずかしいとか、そして自分はまだ視覚障害者じゃないんだみたいなところがあって、なかなかモテなかったなと思います。白杖を持つことによってやっぱりどうしても当時はこう仕事とかいろんな機会ですね、なくなってしまうんじゃないかっていう不安が大きかったので、やっぱりカバンに入れている機会が多かったですね。会社内では持ったり会社付近では持って、ここからこう離れていくとせっせとしまう、電車に乗ると、まあ、そんな日々がしばらく続いていきました。やっぱり徐々に進行してきて、まずは夜間は持つようになりました。夜間でやっぱり見えないところをついて確認したり、視野自体も狭くなってきて昼も持つようになりました。まあ、20代後半になると結構進んでしまって、周りのまず視線がほとんど気にならなくなったと同時に、安全面ですね、もうとにかく安全に行かないとっていうことで、そっちの方が重要になりました。歩道の幅とかですね、やっぱりどうしても落ちそうになったり、あと車止めとか自転車、何も物言わぬ障害物にクラッシュすることがやっぱりちょこちょこ増えてきたので、人は災害にも避けていただけるんですけど、やっぱりそういうところにぶつかるのをまずは確認をしようということで、しっかりつくようになりました。見えづらくなった時にやっぱりしっかりと危険な箇所を自分で確認できるように、自分でしっかり歩いて安全確保できるようにするためには、つき方を学ぶ必要があるのかなと。あとは通勤もそうですね、そういったところの歩行訓練が必要だなと感じています。ここからは JRPS ユースの皆さんに歩行訓練どうっていうアンケートを取りました。紹介させていただきます。回答数は23名からいただきまして、で、白杖を使っている方が8割、使っていた方が残り2割ですね。で、白杖の利用方法については常に使用している方が半分、必要な時に使っている方が4割、まあ、9割の方は基本的には白杖を使っている方に書いていただいてます。歩行訓練士の方から歩行訓練を受けた方々、1回の方が4割、3回以上の方が3割、なしの方が 26%、 4分の1ですね。だいたい7割ぐらいの方が歩行訓練を受けてますよというといただいてます。では次がですね、歩行訓練を受けたきっかけって何ですかっていう質問をさせていただいたところ、使い方をまずは学びたいというところで、転倒防止とか人混みでのある方、やっぱ安全面ですね、歩行訓練を受けての感想ですね、かなり良かった方が5割ですね。で、良かった方が4割くらいいらっしゃいますので、もう9割ですねの方は実際に受けて良かったなという話をいただいてます。歩行訓練受ける前と後の変化のキーワードでやっぱり出てきたのが、やっぱ正確な杖の使い方を知ることができましたという方がやっぱいらっしゃいますね。あと安全にとか安心して、やっぱり皆さん何かしらの不安を抱えてたり、歩行訓練士の方とお話して疑問が実際に払拭できたと、そういう意見をいただきました。具体的に有用だと感じた場面についてですね、やはり電車の乗り降り、夜間の歩行がありましたね。どのようなものをこう目印にして歩行するのかっていうのを教えていただいたのが非常に有用だという話もありました。グリップの持ち方を変えると歩くのが楽になったというコツというか、自分たちでは分からない、歩行訓練士さんがいろんな方を対応されて知っているノウハウをいろいろ教えていただける、これは本当にすごいメリットだなと私は読んでて感じました。
3名の当事者からの発言を受け、歩行訓練士の立場として国立障害者リハビリテーションセンターの歩行訓練士である谷英二氏がお話ししました。
歩行訓練を受けると歩く方法としてはもう杖を使って歩くことになって、
で、それはもうずっと続けなきゃいけないんだと、杖ありきの歩き方の練習をする時間なんじゃないというふうに思われる方も多いと聞いています。杖だけ使って歩く方法をお伝えするということではなくて、皆さんお持ちの視力、これも情報収集のかけがえのない手段の一つですので、そちらの方もまあ存分にお使いいただきながら、目も杖もお使いいただきながら、皆さんの安全な歩行につながるようなアドバイス等々をさせていただいているというところです。訓練というと、我々が皆さんに杖の使い方とか歩き方とか一方的にお伝えするような機会というふうに思われる方も多いかもしれませんが、訓練を受けてくださる皆さんと一緒になって安全に歩くにはどうしたらいいだろうかというのを考える機会だというふうに思っています。ひとまず安全な歩行が可能になっているということであれば、何も無理くり杖ということではないかもしれませんし、そういった意味でもまずは皆さんの視力だったりとか、その視力の使われ方等々お話聞いたり、一緒にいろんなところに出向くなりして確認をさせていただくところから訓練は始まると考えています。ご本人さんは見えていると思っていても、実はそれが見間違いであったりとか、本来目を向けるべきものが見えていない見落とし等々もおありになるかと思います。実際の場面で目を使ってお歩きいただく中で、そういった状況が見て取れたり、場合によってはちょっと危険が予想される場面があったときには、そうした状況について訓練士を通じて皆さんにフィードバックさせていただいて、言ってみれば気づきのきっかけにしていただいて、そこからまた次の展開を考えていたりといったことも行います。ある一定の条件が整えば目を使って安全に歩けていますという方でも、これが時間帯や天候が変わることによって固有資格の最高のパフォーマンスが発揮できない、場合によっては見えていたはずのものが見えなくなってしまったりと、そういう時に杖を取り出していただいてお使いいただくというのも一つの方法ですし、しのぎ方みたいなところも含めて一緒に考えていく機会もございます。白杖というのはおへその前あたりに位置づけて、杖先を地面にこう差し出すようにして歩いていくことになるわけですが、言ってみれば腰ぐらいの高さまでの足元に出てくる障害物だったり、路面の変化だったりというものを教えてくれる道具です。皆さんがお持ちの視覚というのは、先が見通せるというのが一つの持ち味でありますので、その一方で杖の持ち味は足元の段差や障害物教えてくれる、見つけてくれるといったところが持ち味ですので、足元は杖にもしお任せいただけるのであれば、目の本来の持ち味というのをより一層活かしていただけるんじゃないかなというふうに思います。障害物ですとか路面の状況を杖を通して知るためには、やっぱり白杖を適切にお使いいただかないと、なかなかそういう思うような効果が得られない、杖が本来の機能を発揮できないということが起こり得ます。そういうことからすると、いざという時に取り出して使えるようにするための訓練といった考え方もあるんじゃないかなというふうに思います。歩行訓練ってなんか大事そうだし、シンポジストの皆さんも進めてくれているから、ちょっと受けてみようかという時に、歩行訓練ってどこで受けられるんだいという声が非常に多いというお話を聞きました。歩行訓練と聞くと、リハビリセンターのような施設でしか受けられないのかなというふうに思われがちなんですけれども、当事者団体ですとか、情報提供施設さんですとか、本来の業務を担いつつ、訓練士が在籍していて、歩行訓練を行っていたり、いったこともございますので、これらの団体のいずれかにご連絡をいただければいいんじゃないかなというふうに思います。それ以外に、大阪にあります日本ライトハウスの養成部という部署のホームページに、歩行訓練を含めた自立訓練を行っている事業所一覧、生活訓練実施機関と書かれた資料も配置されておりますので、そちらでお住まいの地域の施設を見つけていただいてもいいんではないかなというふうに思います。目でも杖でもとにかく行く先に地面はあるが、確認を終えてから足を出すようにしてください。特に鉄道の駅のホーム上で何かを避けた先でといったお話もよく聞かされます。物ばかりではなくて、どなたかと行き合った時に道を譲ろうとして、で脇に避けて、その避けた先に地面がなかったりといったこともおありになるかもしれませんので、その先の確認も終えた上で終わっていただけたらというふうに思います。歩行訓練と言いますが、歩くことももちろん大事なんですけれども、それと同じかそれ以上に、目なり杖を通して何か異変に気づいた時に止まれることの方がむしろ大事なんじゃないかなというふうに思っています。 状況確認ができるまでの間はとにかく動かずにいていただいて、なかなか自分の力ではという時にはどうか周りに助けを求めるといったところまで頭の片隅に置いておいていただけるとありがたいかなというふうに思います。